明けましておめでとうございます。ガルです。
明けましておめでとうございます。ミソです。
という丁寧に始めましたが、といつ実は昨年末に録音したのを僕がいろいろと、忙しかったせいで更新年明けてるんですけどね。
まあそうなんですけどね。でも収録去年ですから。
そうですね、収録に関しては今回が、年明け初となりました。まあジャンプに関しても、今年から本当の意味での新年号となりましたからね。
そうですね。いやー、まあとはいっても我々ね、別に新年、去年の段階で新年の挨拶とかしてるんですけどもね。
それはそこはちゃんと僕は訂正しておきましたから、まあ今週から初めて、新年明けましておめでとうございます号という形で、2019年の67合併号を読んでいきたいと思います。
はい。
ということで、今回、まあ企画ページにもつながっていく内容なんですが、扉絵合併号特有の集合表紙で、テーマはお正月の書き初めといった感じになっていました。
そうですね。いや、書いてるキャラと書いてないキャラがいますねっていう。
そうですね。これ一瞬、アスタ君がワンピースの書き初めを持ってるように見えて、おやと思うんですけどね。
そうだね。違うんだよね。
そうですね。これはプレゼントの書き初めのイラストがたまたまアスタ君の手元にはめ込まれているという、すごく紛らわしい一枚だったりとか。で、特になんか書き初めが見えるキャラと見えないキャラ、アニメ化が境ですかね。そうなってくると、鬼滅の刃が見えないのが残念なんですけどね。
そうですね。ユーナさんも見えてないですからね。
ああ、ソーマとブラクロも見えてないですね。
うん。
という点で、書き初めが見えてるキャラと、単に書き初めのポーズだけで見えていないキャラの境が何なのかよくわかりませんが。まあ、どうなんでしょうね。結構、みんな、実は書いてるけど、たまたま合成の都合上見えなくなってるとかかもしれませんからね。
そうですね。
わかりませんが、そういった、あのキャラが、この書き初めというのが気になってくるような感じでした。何か気になるのありましたか？
いや、もうなんか、こう、エマちゃんの家族笑顔っていうのがなんか悲しいですねっていう。
そうですね、確かに。で、書き初めは漢字なのに、名前はアルファベット表記なんですね。
そういう時はそうだね。
そこは、書き初めも英語なのか、もしくは名前はカタカナなのか、どちらから統一されるわけじゃないんだなとはちょっと思いました。まあ、それで言うと、デク君のヒーローを、こう、アルファベットで再書きっていうのも多少違和感あったんですけどね。
いやいや、もうアメリカで大人気ですから。
はいはいはい。まあまあ、横書きっていうわけでもなく、カタカナっていうわけでもなくっていう感じの、まあまあ、その辺多少違和感がいい方向に働いてるのかもしれません。で、今回中のおまけもいくつかありましたが、まあ、閉じてある順に見ていきますと、最初に入っているのが、ジャンプ連載作家陣総勢25名、2019年の抱負を大発表という形で、ジャンプの、現在の連載している連載作家さんが今年の抱負というのを書き初めに書いてくださっております。
で、そうですね、わざわざ、はいはいはい、ジャンプの中野編集長が紹介してますからねっていう。
ああ、
気合入ってますねっていう。
確かに、そうですね、中野の編集長がちゃんと合成されるような形で、いつもの読者応募プレゼントの、あのページみたいな感じで、書き初めを紹介しているという、なかなか特別感がありましたね。
そうだね。
ちゃんと編集長も書き初め一枚書いてますからね。
そうですね、いや、欲しいかもしんないよ。
はい。漫画王に俺たちはなる、ジャンプ編集部。漫画家さんは欲しい。いや、そうでもないか。誰が欲しがるんでしょうね、実際これ。
難しいですね。
ジャンプの編集者になりたいっていう夢を抱いてる人は欲しがるかもしれませんね。
そうですね。
と思ったりしますが、何かアミさん気になる書き初めありましたか？
いや、もう、完全に藤本たつき先生のやだ打ち切りですよっていう。
ああ、いいですね。今年の抱負という点で、これほど、このテーマに沿った書き初めはないんじゃないですか？
やば、心の叫びはすごい伝わってきたよ。
はいはいはい。剥き出しのセンスが光ってる感じの一枚でしたね。
いや、そうですね。まあ、絵描かないんだなって思いましたけどっていう。
ああ、確かに絵を描いてる人、描いてない人いますが、まあ、描いてる人の方が圧倒的に多くはありますからね。
そうですね。基本的に原作の人はやっぱり絵あんま描かない感じではありますけども。
はいはいはい。
ね、漫画を描いてる人はほぼ全員ちゃんと絵入ってますからね。
描いてないのは三浦先生、出水ポスタか。先生が書いてないんですね。
あ、本当だ。ポスカ先生書いてない。むしろポスカ先生の絵が見たいのに。
三浦先生、ポスカ先生書いてない。うん。
そうですね。僕はとりあえずでもワンピースの小田先生応募しますけどねって。
これは完成度高いですね。本当相変わらず。
うん。
といった感じのなかなかまあ僕は藤本先生の欲しいですね。
そうですね。
やだ打ち切りっていう感じの、まあそれぞれ何かセンスの光る感じの色紙が見れたりして大変面白い企画でした。これはもう毎年の恒例でもいいぐらいですね。
そうですね。
といった企画でした。あとは、一応企画、他におまけとしまして、ジャンプパートナーズダイアリーという形で、 各ジャンプキャラクターの主要キャラクターの誕生日がわかる年間カレンダーや、その他週間スケジュール帳、月間スケジュール帳などと、そういったものが各作品をモチーフに作られているような、デザインされているような形の、ちょっとした小冊子がついてきました。
そうですね。いや、結構使えるんじゃないですか。
はいはい。全然実用性はなくはないと思いますよ。
うん。ねえ、ちゃんといろんな形のノート1ページずつだけどあるし、ガンチャートあり、ウィークリースケジュールありっていう。
はいはいはい。
ちゃんとかゆいところに手が届いてるよ。
そうですね。結構そのスケジュール帳が、まあガントチャート、ウィークリー、マンスリーといろいろあるっていうのに関しては、子供の教育の面でもいい感じがしてきますからね。
そうだね。
いろいろ使ってみると、あ、こういうのがあるんだ、こういうのがあるんだ、そういうのが若いうちから分かっていると、何か、やろうという時に選択肢が増えたりして面白いかもなと思ったりしますんで、結構本当に子供はこれ一冊遊びでもいいので使ってみると何か発見があるんじゃないかと思ったりするようなおまけでした。といった感じの、なかなか最近おまけもいろいろ凝ってるなという、他に何かありましたか、新年企画で気になるものは。
そんなもんかな。
まあ、あとは、中身で何かギャグ漫画なんちゃらみたいな企画もありますが、それは読み切りとして語っていきます。では、内容に入っていきますと、今週関東カラーが今年もワノ国全力猛進明けましておめでとう関東カラーのワンピースとなっていました。扉絵は、ワノ国の特に忍びをテーマにした、忍者をテーマにした麦わら一味の一枚となっておりました。
いや、そうですね。いや、かっこよくないですか、これ。
いや、かっこいいですね。サングラス忍者ってなんかありましたよね。いや、かっこいいと思いますよ。
うん。いや、本当に、だから、それぞれみんなね、サンジもかっこいいし、フランキーもかっこいいしっていう。
はいはいはい。
いやー、なんかすごいいい、新年一発目に本当にいい飛び合いだったと思いますね。
本当に、これは田村先生の読み切り、ラッパ連弾殺しだと思いますね。
もうそんな新人潰しても小田先生が新人じゃないけどな。
もう先に忍者やっちまえっていう、分身の術もやっちまえっていう田村先生のインパクトを削ぐための策なんじゃないかと思いますね。
うん。いやー、小田先生汚い。
といったもう完成度の高い、いや本当に扉絵、最近の扉絵の中でもかなり僕は好きな扉絵ですよ。
そうだね、う
ん。かっこいい感じの忍者扉絵となっていました。で、内容としましては第929話で、フランキーが、安傷を探したけれど見つからず、それはどうやらクリにあるらしいという感じで、ゾロは迷いに迷ってエビス町に行っている一方、オロチマルじゃないオロチ様のところの、宴にみんなやってきています。そしてサンジたちのところには百獣海賊団、海賊団飛び六方というのの二人がやってきて、ホーキンさんも一緒ですという展開でした。
いやー、オロチさんの素顔が登場しましたけど、めっちゃ小物っぽい顔してますね、はいはい、こいつっていう。
ただやっぱり、ヤマダのオロチ風のシルエットになっている時の顔はわかんないですからね。
わかんないですね、確かに。もうちょっと怖いのかもしんないし、まあでも本当にヤマダのオロチなのか説もまだありますけど。
シルエットですからね、まだ、まだまだ裏切りは全然ありますよ。
タツノオと仕事とかじゃないのってい
う。あー。どうなんでしょうね。とりあえず今回、竜の実古代集という形で、竜ばっかですね。
そうだね。まあでもなんだろう、スマイルがさ、結構動物軍団じゃないですか。
はいはいはい。
で、動物のね、もう百獣のライオンも出てきたし、その上ってなったら、もはや恐竜くらいしかないんじゃないですかって思いますけどね。
まあまあ、それはそうですね。なので、カイドウさんが、竜っていうのはまあまあ頂点という感じでしたが、その下に今度は恐竜という形で、で、ヤマトのオロチも竜なのかどうなのか。いやー、なかなか、面白い感じにはなってきましたが、やっぱヤマトのオロチなのかどうなのか、オロチさんの正体は気になるところですよ。
いや、ほんとそうだね。確かに、ね、素顔はさっき情け出て、さっき素顔はすごいなんか小物っぽいって言ったけども。
はい。
でもその前の段階でね、この CP0 を相手にね、本当に全然交渉力で負けてないというかね、どんどん押せ押せの交渉するじゃないですか、強気の。
ああ、はいはいはい。
このあたりはものすごい格感じましたからね。
いや、ほんとですよ。
確かにな、和の国はな、海楼石の原産地じゃないですかっていう。
はいはいはい。
そういった意味でもね、どんどん強気に出るのは正解ですからねっていう。あ、この辺のやっぱ政治力のある感じは、すごいいいなって思いましたね。
はいはい。いや、本当になんか、うん、どこかに頼ったり、どこかに寄りかかったりという形ではない強さがちゃんと見えてますからね。
うん。
うん。という感じの和の国すげえなって、和の国力あるなっていうのが、わかる状態からのオルツさん、うん、実際出てきて小物感、何かのフェイクのような気はずっとしてるんですけどね。
そうですね。 だから、果たしてこれがどう出るかっていうところはちょっと楽しみだよね。
はいはいはい。まあ、顔に関しては、人間の顔に関しては、ちょっとこう、威厳とか迫力とか格とか、そういったものに関しては、ちょっと逆方向に、下の方向から来る感じの表現ではありましたよ。
そして、まあ本当にね、さっき言ってました、この後恐竜軍団出てくるわけですけども。
はいはいはい。
いや、これは普通に楽しみですね。いや、サンジ殺されちゃうんじゃないか、みたいな。
どのくらい強いのか、まあ、恐竜はそりゃ強いだろうなとは思っちゃいますからね、男の子的には。
うん。まあでもね、X ドレイク、ね、あの、ドレイクさんだってめちゃめちゃね、あの、格あるキャラクターじゃないですかっていう。
はいはいはい。
それが出てきたわけですからね。いやー、なんかそうそうなんか、かませにはならないと思いますけどもね。
まあそうですよね。もう、真打ちの中でも最強ということですから、何でしたっけ？ビッグマムのところにも3人くらい何かいましたが。
小生がいたね。
あれレベルってことですからね。
まあまあまあ、でもそうだね。そこに近い力は持っててほしいよね。まあ、この後で、あの、なんだっけ、あの、キング、クイーン、ジャックがいるわけだけども、カイドウ軍団には。
ああ、じゃあまだ中間管理職なのかもしれないですね、こいつらも。
うん。扉。まあでも、戦闘能力では多分すごいと思うよっていう。
はいはい。いや、ここで本当に今回の敵のこの戦闘における核みたいなものが、どれくらい強い敵なのかっていうのが分かりそうな気もしてきますね。
そうですね。
いや、そういう点で本当に戦闘展開の方の盛り上がりもまた期待ですよ。
はい。
そして、ゾロの方が何かこっそりと京四郎軍団と戦っ、京四郎一派とやり合ったりとかしてるらしいですからね。京四郎一家と、うん、やり合ったりとか勝手になんかドラマを展開してるらしいんで、どこにくっついてくるのかも大変楽しみですよ。
そうですね。
あと、ちなみに、このフランキーが屋敷図を探すときに、熊五郎だ、神戸だ、木瀬川だ、時次郎さんだ、ラクダだ、とか、これは、全部基本落語の登場人物ですね。
うん、うん、うん。
というので、ちょっとにやりとするような落語ネタ。本当に今回は昔話、歌舞伎、時代劇、落語といろいろあるたりする中、今回はその落語ネタだなという感じのもので、本当にいろいろごちゃ混ぜでいい感じの世界観だなというのがこの辺でも感じ取れました。では続きまして、呪術廻戦の第42話、内容としましては、マキさんはすごい身体能力でマイヒさんを圧倒して、マイヒさんはお姉ちゃんと一緒に、連れて行ってくれると思ったのに連れて行ってくれなかったから嘘つきで嫌いですという展開でした。
いやー、もう、今週もう、マイさーんっていう感じだったね。
いや、エモいですよ、ほんと。
いや、ほんとだね。なんだろう、今までずっとさ、この、まあ、マキさんが、俺ら好きじゃないですか、やっぱり自分たちの味方だし、はい、かっこいいしっていうことで。はいはい、で、マイさんに対してすごいヘイトが溜まったわけじゃないですか。
まあ。
それがなんか、俺は溜まったんですよ。
はい。
で、それがなんか、すごい一気に裏返ったというかさ、裏返ったーみたいな、ほんと、感じになっちゃってさ、すごい、感動というか、確かにエモい感があったよねっていう。いや、
本当にある種器が小さい感じでお姉ちゃんを否定しているように見えていましたが、それがここで完全にお姉ちゃん大好きっ子ゆえの反発だったってことが分かりましたからね。
そうだね。
いや、もう器の小ささとか人間としての小ささみたいなものが全てなくなりましたから。でも、もう妹キャラですから。そりゃもういいですね。幸せになってほしいですね。
いや、本当だね。なんだろう、この姉妹がね、ちょっとどういう風に、まあ喧嘩するわけじゃないけどもさ、どういう風になるかっていうところはちょっと想像つかなかったけど、確かになんかすごい幸せになってほしいっていうのはなったね、気持ち的に。
はいはいはい。いや、本当に。で、ここでちゃんとお姉ちゃんについていくために、その辛くて苦しくて嫌だけれども、自分でこう、虚勢を張って、で、憎まれ口を叩いてここまで来ているっていうところも、今までは本当にただの嫌なやつでしたが、それがいかにこう、我慢して頑張ってきたことかっていうのがわかりますからね。
そうだね。先週あたりにさ、あの、西宮さんがさ、すごい舞ちゃんあげるじゃないですか。
はい、はい。
あんた舞ちゃんのこと何も分かってないでしょみたいなことを言って。
はいはいはい。
あれとかで、ね、やっぱちょっと伏線というかね、ちゃんとそれがあったからこそ俺はなんかちょっと今週の舞さんがちゃんと受けられた感じがあったんでね。
ああ、なるほど。
あの辺もやっぱ上手かったなと思うんですよね。
まあ確かにそうですね。あの辺でも客観的情報から、その、彼女の頑張り努力、負担っていうものがちゃんと見えてくる感じになっていて、いや、ぜひ何か、それこそマキさんじゃないですけど、きちんと認められる位置に何かしっかりした成果に、結果に結びついてほしいと思いますよ。
そうですね。そして、まあ、あとはね、本当に、相変わらず僕はこの、ね、芥見先生の言葉遣いというかね、本当に、久保太斗先生から受け継いだね、この、
そうですね。
言葉遣いは大好きなんでね。だから初恋も術式もあんたに教えたことはないみたいなね、はい。ここで初恋とかって入れちゃうところもね、いいなって思うんですよね。
いや、これは確かに良い、すごい良いセリフでしたね。 初恋を教えてないっていう、すごい女の子トークですからね。
そうだね。
その、姉妹トーク、恋愛トーク、女の子トークみたいなものを差し挟んでくる感じのセリフ回しは本当に細かくすべていいですね。
いいですね。いやー、だから本当に、いや、本当にいい決着でしたよ、今週っていう。
ということで、実は、舞さん術師を持っていたという形でしたが、これに対して、この舞さんによる牧さんの解説、メカ丸と同じある意味逆の転用呪縛、本来術式を持って生まれるはずだったのが、それと控えに人間離れした身体能力をと言ってるんですけど、これ、呪力じゃなくて術式で合ってるんですかね？
合ってるんじゃないですかね。
いや、僕の認識では、こう、牧さんに関しては、呪力を持っていないことに関しては明言されていたけれど、術式に関しては特に触れられていなかったような印象だったんですが、
うん、
ここで呪力じゃなくて術式を持って生まれなかった代わりに身体能力をって言われて、術式、呪力じゃなくてって普通に誤植かなと思ったんですけど、どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
芥見先生、結構コミックスでも誤植の訂正とか入れたりとかしていますが、はてという感じではありました。まあ、何かの伏線というか、この辺で、設定的なところを細かく拾っているのかもしれませんし、本当に誤植なのかもしれませんし、ただちょっと気になったなという感じではありました。いやー、という感じで、なかなか、マキさんのこの全員家の当主、全員家の方に関しても、すごくなんかねちっこい人なのかなと、特に京都校のあのおじいちゃんみたいな、そういったイメージで考えていましたが、実際階層に出てきた当主の方に関しては、何かもう、なんでしょう、単円ガンダムみたいな火を生やしたおじいちゃんでしたが。
そうですね。
まあ、ダリ。
豪快そうです、ね。
ダリみたいな髭なんですが、髭を生やした おじいちゃんでしたが、これはこれでなかなか、マキさんの反発を、反抗を受け止めて、ガハハって笑ってる感じは、なかなか、好感の持てるおじいちゃんでよかったですね。
え、そうだね。うん、いや、まあなんでね、まあもしかしたら家の方が、当主は豪快だけどもね、家の方はそうでもないかもしれないしねっていう。
まあまあ、あとこの当主の息子の、その、着男っていうのがやっぱり何かいるみたいですからね。
そうですね。
着難が何か問題あったりするのかもしれないなという感じはありますが、でもこういった感じで、チラッと顔出しをするサブキャラ、階層に出てくるサイドキャラみたいなものに関しても、すごく魅力が感じられて、そちら方面の展開が楽しみになってくる感じっていうのは、やっぱり漫画としての何かこう、厚みみたいなものが感じられていいなと思ったりもいたしました。では続きましてが、配給の第333話。あ、333話なんですね。ということで、内容としましては、赤橋さんは落ち込んだり、自分が、おこがましいということを思ったりとかして、いつものプレイならできますってやりますっていう展開でした。
いやーもうなんでしょうね。この、スターを前にして俺ができることはいつも通り供給だけですっていう、ナチュラルに変なこと言っちゃう赤石さん、面白かったですね。
いや、でも別にわかると思いますけどね。ああ、僕とさんのことスターって言ってるんだなっていう。
うん。いやいやいや、でもなんかさ、こうさ、身近なさ、先輩とかをスターって言っちゃうやつってやっぱおかしくないですかっていう。
まあまあ、その辺を強調する意味で、周りが、はっていう反応をして、ちゃんとその赤橋さんの異常っぷりを伝えてくる演出は納得ですよ。
まあ、そうですね。いやー、なんだろう、本当に、俺の中でもなんか赤橋さんの変態度というかが、なんか、予想よりも上だったんだなっていう。
そうですね。うん、いやー、まあ、僕とさんに浸水してるっていうのが分かった時点で、多少あれでしたからね。
あ、そうだね。うん、でも想像以上だったなっていう。
そうですね。という感じで、まあ、その一方で赤橋さん、ちゃんとベンチで自分の反省したりとか、冷静に考えたりとか、コントロールして自分のメンタルをきちんと整えていける感じは、まあ、らしくもあるし、何か一流感というか、トップに立てるプレイヤーの一人である感じが感じられて、かっこよかったですよ。
そうですね。あとね、ベンチワークで言ったらね、監督もまあ、分かってはいないけれどもね、ちゃんとアドバイスは的確だしねっていう。
はいはいはい。
ね、ちゃんと状態は把握してるから、この辺やっぱ、監督も有能だなって思ったしねっていう。
まあまあまあ、その辺はちゃんと、一級入魂の意味っていう形で、
うん、うん。
必要な言葉をちゃんとかけられてますからね。
そうだね。いやー、やっぱ、まあ、配球はね、いいよね。やっぱ、ゲームが進むにつれて、そのチームがどんどん好きになっていくからねっていう。
いやー、本当にそうですよ。ちゃんと一人一人何か問題を乗り越えていったりとか、まあ、過去階層に関しても、その人の本当に大事にしてるものとか、譲れないものとか、その変化とかがちゃんと伝わってくるんで、いや、プレイヤーとしてもそのプレイの一つ一つに対して意味が、意識が、精神が、心情が感じられるようになってきたりして、大変、いや、盛り上がってきますし、赤橋さんは好きになりますよ。
でね、本当に、わあ、このコンビね、ぜひ勝ち上がってほしいなって思いますねっていう。
いや、本当に、こっからの活躍、もう十分何か活躍していますが、相手もさらに立ちはだかってくるでしょうし、いや、お互いの、こう、高め合いが大変楽しみです。 では続きまして、鬼滅の刃の第141話で内容としましては、忍さんのお姉さんを殺したのはドーマさんだったんで、忍さん怒って毒を打ち込んだけれど、分解されたけれど想定内ですっていう展開でした。
いやー、今週忍さんガチで激おこでしたね。
いやー、素晴らしかったですね。
そうね、辛いも何もあるものかって、私の姉を殺したのはお前のだ、この羽織に覚えはないかって言ってるところは、本当に忍さんかっていうくらいガチおこですからね。
いや、本当に、この、ちょっと垂れた前髪とか顔にかかって、この顔に鋭角が入る感じとかが、こう表情を際立てますからね。
そうだね。
いやー、最後のコマとかも良かったですよ。
うん。そうね、毒効かなかったけどね。そうですよ。まあ、このあたりは想定内ですからっていう、かっこいいよねっていう。は
い
はいはい、
いやー、この感じの、今までとはちょっと違った表情、この、尖った感じが大変かっこよくかつ魅力的でしたよ。
もうあとね、ほんとそれと対比して、ドーマさんがね、ずーっとヘラヘラしてるんでねっていう。
はいはいはい。
このあたりもすごいいいよね。もう僕は本当になんだろう、この、ええーとかって言ってるところとかの、このすごい憎めない感じとか、すごい好きだからねっていう。
いや、本当にドーマさんは、好感度高い敵キャラですよね。
そうね、敵キャラとしてね。憎めないって言うけど、やってることは本当非道だからね、本当に。
だから、かっこいいって認識ですよね、僕の中では。
そうだね、こういう、このひょうひょうとして悪をやる感じっていうのは確かにかっこよさにつながってくるね。
はいはい。あとまあ、リアクションとしてもやっぱり毒、分解できちゃった。毒を食らうのって面白いね、癖になりそうっていう、この感じの、まあ、ある種のやっぱ余裕っぷりですよね。
そうだね。
この余裕の見せ方っていうのは、やっぱり格の高さでもありますし、格の上がり方でもありますし、器のデカさみたいな感じでもありますし、やっぱりかっこいい敵の一つのパターンのような気がしますよ。
そうですね。いやーとなると本当忍さん死んじゃうんでしょうか、かなおちゃんは間に合うのかっていう。
そうですね、しれっと表紙で言いましたからね。
そうね、やっぱいたんだっていう。
扉絵でかなおちゃんが探している忍さんを探しているような様子が見て取れました。いやーという感じなので、本当にみんなにぜひ助けに来てほしいですね。
そうですね。
いやまあ忍さんが一人でドーマさん倒すかもしれませんけどね。
その可能性は低いじゃないですか、ね。
まあ、限りなくゼロに近いですからね。という形で、忍さん本当に、やっぱりどうしても僕は忍さんが頑張っていると脳裏によぎるのは、炭治郎くん相手にちょっと弱音を吐露するような、もう自分は限界だというような、そういったところを示したあの時の光景がどうしても脳裏をよぎってしまうんで、救われてほしいなと切に思ってしまいます。
はい。
では続きまして、ブラッククローバーの第188話内容としましては、ヘンリーさん命がけで、敵に迫っていくのをアスタ君たち仲間がみんなサポートしてくれて、アスタ君ゴーシュさんたちに、剣叩き込みますという展開でした。
いやまあ今週もピュンピュン飛んでピョンピョン魔法出して楽しかったですねっていう、
は
い
は
い、
まあ多少こう頭の中でうまくついていくのが大変でしたけどね。
そうだね。いやー確かにあんま見ない戦い方するからね。
特に最後の方のこのアッサ君の投げた刀が、剣が実はグレイさんだったっていうのを認識するのにちょっと時間かかりましたね。
そうですね。俺も2回読んで気がつきました。
いやでも本当にこの田畑先生の何かこういうことがやりたいんだっていう思いが詰まってるような気がしますよ。
いやそうだね。いやこれ多分アニメで見たら超楽しいと思いますよっていう。はいはい、
読み取るのは大変ですが、何かこう熱量は感じられます。
うん。いやいや、いいんですよって、最終的にでもね、ちゃんとかっこよく決まってるじゃないですか。ゴース先輩って言って、ピカーンって切ってるところとかもさ、相変わらずかっこいいじゃないですか。
いや、本当に必ずここに繋げる感じが見事ですよね。
うん。
ちゃんと気持ちいい一撃で終わらせますからね、長い盾を。
そうだね。いやだから本当に終わり良ければ全て良しですよって。まあ、まだこれで終わってるかわかんないけどっていう。
そうですね。ちょっとゴース先輩は敵の中でも格が上の方ですからね。
うん。
今までと同じ剣の一撃で果たして戻ってこれるのかどうかはちょっとまだ不安がありますね。
そうですね。
といった展開も楽しみで、あとはこのマジックコンバートミラーミニ防御号って、ミラーミニ防御号飛行機みたいな形が出てきて、コアファイターじゃねえか、これ魔法の世界の話だよなってちょっと思いましたが、
うん。
まあ鳥を模したのかなって思って納得しましたよ。
そうね。
鳥の形を真似したらたまたまコアファイターの形になったんだなって思うことにしましたよ。
はい、そうですね、そう思いましょうっていう。
この世界に飛行機なんてないですからね。
そうですね。
という感じの、まあ多少やりたい放題感があるのもなかなか、テンション高くてブラックローバーのいいところだなと思います。 では続きまして、最終章9点、待望のテレビアニメ放送開始直前記念センターカラーの約束のネバーランドでした。内容は、アフレコ中の今たちでした。
いやいや、まあね、なんか、アニメやるわけですからね、なんかいいじゃないですかっていう。
まあそうですね。うまく、アニメに対して、こう、直で繋げるよりも、まあ、抑えめな感じ、持って回った感じ、こう、遠回しな感じが、約束ネバーランドのテイストを損ねない感じで、しかも暗いし。
そうだね。
なかなか面白い、アニメ感のあるセンターカラーでしたよ。
そうですね。いや、いいと思いますね。はい、ちょっとかっこよさもありますし、久しぶりにシスタークローネとイザベラさんが見れてよかったですよっていう。
はいはい。いや、アニメで見たいなと思わせる一枚ですよ。
うん。
で、内容としましては、第118話で、エマたちが、その、ミネルバさんの一味のアジトに、隠れ家にたどり着いて、中を見てみんな笑ってて、へーって思って、ミネルバさんに会いに行ったらノーマンでしたという展開でした。
いやー、やっぱりノーマンでしたね。
いやー、展開早かったですね。
早かったですね。もうちょっと貯めると思ったんですけどもね。
そうですね。もっとなんかこう、会うかも会うかも会うかもっていう盛り上げをやるかと思ったら、決してそんなことはなかったですよ。
あ、でもあえてレイ君は呼ばなかったですね、ノーマン君っていう。
はいはいはい。
これはやっぱり執着があるからですかねっていう。レイには、ま、渡さねえぞみたいな。
確かにエマだけなんですよね。
そうだね。
なんか、あんまり気にしてなかったけど、確かにそこは違和感ありますね。
いやなんか、もうあれじゃないの、なんかすげえ気になってんだ、ね、やっぱ、レイとエマ、ずっと一緒にからもうくっついてんじゃねえかな、みたいなことを、なんかこう、ノーマンがすごいこう気にしたりしたら、俺は面白いなって思うんだけど。
まあ、それであえて別々に読むんですか？
うん。
まあ、確かにそれもそれで面白いですね。もしくはまあ、ノーマン、まあやっぱ成長してるじゃないですか。
そうだね。
不自然に。
うん。
という点も含めて、やっぱり、そうですね。あの、実験的な農場に連れて行かれてとか、IC 施設に連れて行かれて、空白期間があって、そしてこの子供たちを解放して回るという、この間の空白期間に関しては、どんなネタでも仕込める空白期間ですからね。
うん。
なので、ノーマン、必ずしも、何かこう、清く正しい心意気で、心持ちでやってるだけじゃないのかもしれないし、ノーマン、のメンタル面に関してもあのノーマンじゃないのかもしれないし、何かレイだったら感づかれそうなことが何かあるのかもなとか。
はいはいはいはい、はい、あ裏がね。
そういうこともちょっと思っちゃいますよね。
ああ確かにそうですね。いやーだから本当にちょっとね、本当だからノーマンの過去編というかね、本当これまでの奇跡ってのは本当楽しみなんだよね。
はいはい。いやもう出会ったからといってなんでしょうね。むしろあっさり出会ってしまったからこそここから何か裏切りがあってもおかしくないなという警戒はしてますよ僕は。
そうですね。
必ずしも味方なんじゃないんじゃないかみたいな感じもちょっと思っております。うん、なんか、レイもちょっと、この、まあまあ、この入れ墨というか、夜勤的なところに対しての違和感という感じの描写ではありましたが、うん、やっぱりちょっとこの子供たちに対して思うところがある感じですからね。
そうですね。
やはりなんか、あっさりと味方合流という展開にはいかないのかも、といったワクワク感、ハラハラ感もあったりします。では続きましてが、チェンソーマンの第5話、内容としましては、デンジ君はパワーさんと一緒に見回りをして失態を犯してしまって怒られて、でパワーさんが猫をさらわれた猫を助けたいって言うんで、デンジ君胸を回してくれるんなら手伝いますという展開でした。
いやーパワーさん可愛いね。
よく可愛かったですよ。
うん、なんかもう、最初のページでなんかこう、シュッシュッシュみたいな感じでさ、移動してるところでもう超可愛いなって思ったけど。
そこから、早いですね。
早いっすよっていう。まあ、その後のね、ちょっとめちゃくちゃなところで、どうじゃわしの手からじゃガガガハーとかやってるところで、ちょっとこう、うん、なんか怖いなって思わせといて、その後の、こいつが殺せって言ったんじゃーってビビってるところとかのね、ギャップねっていう。
はいはいはい。
いやーなんか、あざといキャラだし、可愛いし、辰口元先生やるなって思いましたね。
はい、本当野崎キャラですからね。
うん、野崎キャラですかね。
いやー、個人的には結構その前半は別にそんなに可愛いなというよりかは、まあ、なんでしょうね。まあ可愛いの要素も確かにありましたけど、まあ変人、おかしなやつっていう感じでしたけど、最後の方の猫の話とか、ちょっとデンジ君と語らってるあたりで、やっぱり共感もできるようになって、ちょっとキュンと、できるようになったところからのおっぱい回してやる展開でもうがぜん広いんだと思いますよね。
そうですね。っていうかさ、この最後のデンジ君のテンションすごい面白くないですか？
そうですね。これが今回の正直今週の見せ場、まあ週刊漫画必ず1話に 箇所は見せ場があるもんだなとは思っていますが、今週の見せ場は、パワーさんが一撃かますシーンではなくて、最後のデンジ君だと思ってますからね。
いや、そうなんだよね。いやーって言って、デンジ君の方がよっぽどやべえだっていうか面白いなっていう、動物みたいなって思ったよ。
まあまあ、デンジ君は、僕はこれは、成長していく話だとは思ってますから、きっと。予想はしてますから。確信はないですが。うん、だから、デンジ君が、人並みの生活、まともな朝食っていうのに憧れてるところから始まって、それを獲得して次がおっぱいを揉みたいになって、そこからどんどんと目標を更新していく、人間として成長していくっていう展開なのかなと思いながら読んでるんで、まあ、今のデンジ君としてはこのレベルでいいんだと思いますよ。
はいはいはい。いやーでもな、本当にな、ラスト2ページだけ見れば、デンジ君はめちゃめちゃかっこいい正義感溢れる男なんだけど、その前のページの一コマがあるだけでなっていう。一気に印象が違ってくるからな。
いや、本
当に。いや、匠だと思うよって。
間の使い方が見事でしたからね。
使い見事だったね。本当に。
いやー、この一コマ、二コマ、沈黙を挟んだ後の静かに燃える悪魔がよーっていう。この振りが大変良かったですね。振りかぶりがありましたからね。
そうだね。
というのと、パワーさんもちょっと、たじろいでるという感じが良かったですね。
面白かったですね。
ということで、この二人のバディがついに動き出したと思いますので、果たしてどうなるのか。そしてパワーさん、胸を回してやると言ったらどうするという疑問系で、決して回してやるとは言ってないですからね。
そうですね。
ただ僕はやっぱ揉んでほしいですけどね。
いやー、揉んでほしいですね、本当に。
それもやっぱ普通じゃない揉み方をしてほしいと思ってますからね。
うん。そうですね。いやー、だからちょっと楽しみですよっていう。まあ、エロくなんのか面白いのかわかんないけども。
いや、もう僕はそれによって、チェンソーマンが打ち切られてもしょうがないと思ってますから。
あ、そのおっぱいの揉み方によって。
そうですね。それくらいの展開を期待してますよ。
はい。
では、続きましてが、ネオレーションの第4話、内容としましては、おねくんは、自殺を促すレミングゲームの、本体が大学のサーバーにあるって見つけて攻撃を仕掛けようとしたら、他のハッカーに邪魔されたんで、未来くんとゆっこちゃんが大学に忍び込みますという展開でした。
いや、安西助教授がレミングだったんですねっていう。
そうなんですね。
っていうかもう出た瞬間にこいつレミングやろって思ったよね。
まあ、そうですけどね。まあそこは別に肝じゃないからいいんですよ。
まあそうだね。っていうかさ、安西教授さ、すげえ、ネオ君に似てないですか。
まあ。そこそこ似て
る。なんか俺一瞬兄貴かと思ったよっていう。なんか顔とかさ、髪の毛のさ、色の対比も似てるもんでさ。
はい、はい。
ちょっとやっぱハッカーってみんなこんな感じになっちゃうのかなとか思いながら。
かもしれませんね。一族なのかもしれませんね。
そうですね。っていうのはちょっとまあ伏線なのかもしれないし、違うのかもしれませんけどもっていう。
いやー、まあなかなか独特の格好はしてますよね。
そうだね。なんでこう、ふわっとした感じの衣装を着てるんだろう、ね、
本当ですよね。
うん、
謎ですよね。
謎だね。
まあ、まあまあいいですが。
まあそうですね。まあまあまあそこはね、まあとりあえず、まあ後の展開を期待するということで、まあ本当に、で最終的にでもなんだろう、この、相変わらずこのなんだろう、猫はデミングを食い殺すって言って、行くわけじゃないですかっていう。
はいはいはい。
この、俺、この謎の言葉遣い、ちょっと面白いなと思って
そうですね、正直、大丈夫だよ、みたい、心配性の見ない、僕らの勝ちだ、みたいなことを言って、何かここから決め台詞があるんだろうな、と思ってるところに、猫はレミングを食い殺す。ほほ
う。
ほうほう。ちょっと期待したのと違ったんですよね。
そうなんだよね。
前振りから期待した、何か逆転の一手みたいな、匂わせるとか、作戦を匂わせるとか、本当に決めの見栄を張るような台詞かと思ったら、ちょっと解釈が追いつかないセリフが来たんですよね。
そうなんですね。そう、猫って要はね、この女の子のことじゃないですか。
ああ、まあそうですけど。
そうですね。だから、ね、ネオくんにその猫要素があるわけじゃないじゃないですか。
いや、てっきり自分のことを猫って自称し始めたのかと思ってましたけどね。
どうなんでしょうね、これ。だから、ちょっとね、ほら、ずっと鳥とかをさ、こう、背後にやったりとかしてさ、イメージを出したのにさ、
はいはい、
ここでいきなり猫を主題にされても困るんだよね
っていう。そうなんですよね。もっとなんかこう、こういう何か作戦仕込んでますよっていうやつ、もうすでに罠は仕掛けたぜ的な、そういうのを何かかっこいい言い回しで言うですとか、そういうので一体どういうことなんだっていう、わかりやすい謎を提示してくれたら、人として、 読めるんですけど、そういうわけでもないですからね。
そうなんですよね。まあまあでもこれがもしかしたら本当にすごい考えられてて、実はもうこの女の子のこの特性をこういう特性があるって睨んでたからこそ、こう勝つってもう計算になっていたんだ。だからこそ猫はネズミを食い殺すって言ってるんだみたいなことだったら、俺多分2週後か3週後くらいすげえ拍手してると思うんですよねって。
うん、
それを期待してるんですよね。
まあまあ、そうですね。これが伏線なんだとは思いますよ、きっと。
うん。勢いじゃないよねって。
いや、もうそんなことはないですよ、ちゃんと。
うん。
すごい作戦ですよ、これが。
うん。
という感じで、何かあんまり相手を上回ってる感が今のところないですからね。
そうですね。
実は全て計算だったのさって言われたの。相手も想定内でしょうしね。
そうなんですよね。これでじゃあ2、3人に絞れるはずだって言って、2、3人に絞ったらその後が大変じゃねえかっていう。その場にいる、今回はいるけどさ、その場にいるとも限らないしっていう。
はい、結構細かくは、なんか、サーバー管理に関してもなんか、本当のサーバーセンターならともかくっていうか、まず大学内にサーバーがあるっていうのがちょっと、っていうか、サーバーセンターに普通外注だろうってちょっと思ったりですとか。
うん、
サーバーの状態見るのにノートパソコンつないで床で見るって、モニターが備え付けのがあるだろうとか。っていうか、サーバーって、サーバー OS、Windows サーバーみたいな OS で見るもんであって、普通の Windows でつないで見るわけじゃなかったりとかしますから、まあ、Linux なんでしょうけど、いや、まあ、違和感すげえなっていうのは頑張って目をつぶって、って読んでます。
はい。
っていうか、教授にアクセス権、准教授にアクセス権って、システム管理は専門の部署だろうっていう。まあまあまあ、いい。僕の努力を総動員して、気にしないで読むように頑張ってます。では、続きましてが、新春企画です。新春、新鋭ショートギャグ頂上決戦 G1 ギャグ1グランプリ、2019ということで、なんと去年に引き続き、ショートギャグの、まあ、何か、たくさん乗るという、そういう企画でした。
ね、
なんと、昨年のショートギャグ祭りでは、実はダビデ君のプロタイプが掲載。特に、暗記が良かったから連載とかはないが、君の一票が編集部を動かすこともないとは言い切れない。多分、という企画でした。
はい。
いや、全然こっから連載があるかもしれませんからね。
そうですね。
ということで、一応まあ新人さんたちですが、今回の企画に関しては、まあ経歴に関しては、いちいち読まずに、それに関してはもう単独で乗るぐらいに修正したら読もうかなという感じで、今回は内容だけ追っていきたいと思います。
はい。
では一作目が、絶対構成フェアリーピコ、安藤慶城じゃない、安藤上慶先生ということで、内容としましては、少年浅間シート君。というクズ人間がいて、それを構成させに来たフェアリーが、シート君に対して呪いみたいなのをかけるんですが、見事にそれをこう避けるっていう展開でした。
はい。いや、僕は、先に言っちゃうとこれが一番好きですよ。
まあ、僕も一番好きですね。
うん。いや、まあ普通にやっぱ面白かったんじゃないですかねって。
はいはいはい。で、シート君のクズっぷりに関しても程よいバランスだと思いましたよ。
そうですね。あまりクズすぎると引いちゃうんでね。
そうなんですよね。
そういった意味では本当にこの、笑って許せるタイプの、でもクズだなっていうのがちゃんと伝わってくるクズっぷりだったよねっていう。
はいはい。親しみの持てるクズでしたね。
うん。
で、それに対して、こう、イラッとするフェアリーっていうのもなんか可愛げがありましたしね。
そうですね。
同情もできますし、そんなに嫌な感じしなかったですね。
ただ、フェアリーちょっとプリキュアのマスコットすぎるだろっていう。
いや、だからこそ顔芸が効いてるんじゃないですか。
まあそうだね。実際でもこれ連載になっちゃったらなんかすごい訴えられそうな。感じはちょっとあるけどもねっていう。
まあ、連載とは言いませんが、いや、なんか続きは読みたくなるような作品でしたよ。
そうですね。
で、2作品目が、イエス・キシートールのハウキに優しくイエス・イエス。長田健之介先生。で、内容としましては、イエス・キシリトールという、その、歯の神の息子が八王子あたりに送り込まれて、首がもげて歯が折れるっていう展開でした。
笑ったけど何なんだこれはって
僕は正直笑う前にちょっと引いちゃいましたね。
まあね、ビジュアル気持ち悪いからね。
本気で気持ち悪いですからね。
しかもね、あの体が思想脳炉って想像するとちょっと寒いも出てくるからね、これちょっとっていう。
そうですね、生理的嫌悪感がありますね。臭そうですね。
そうなんだよね。いやー、まあまあでもなんだろう、そういったとこはあるけども、これちょっと首飛んだところからの一連の流れの勢いはちょっと面白かったからねっていう。
それにおばあちゃんが引っかかってっていう、見てて僕は正直すげえ、いててててってなっちゃいましたね。
そうだ。歯が痛い人は実際ちょっと痛いかもしれないね、これっていう。
スポッて、ステッキが刺さっちゃうのはきつかったですね。
歯とかの間になんか挟まって、痛い痛い、歯が痛いっていうことありそうだしな。
はいはいはい。
いやー、ちょっと人を選ぶ笑いでしたね。
そうですね。という感じの、なかなか痛々しい感じでした。3作品目が、母星人、菅沼達也先生で、母星というところから来た母星人の、ボ・ニューデル・ヤーツンという方が、高校生のお母さんになろうとするという展開でした。
いやー、ちょっと母性足りなかったっすね。
そうですね。そうですね。まあ、いい人だなとは思いましたよ。
いい人ではあるけど、なんだろう、やっぱ母性はさ、こう、やっぱ最終的になんか、こいつにすげえ母性を感じる感じだってほしかったんだよ、俺は。
ああ、確かにそうですね。
だから、最終的にこいつがやっぱ、あ、やっぱこいつ母性人だ、母性感じるわってなったら多分一番好きになったと思うんだけども、それがなかったんで、ちょっと、あれかなっていう感じでしたね。
まあそうですね。いっそもっと BL に寄せたら面白かったかもしれませんけどね。
ああ、なるほどね。そっちの方が確かに母性っぽさ出たかもしれないね。
ちょっと顎の尖ったとは言いませんが。画風から寄せていって、本当に BL 感でもう、言ったら、なんでしょうね、母性とかけ離れたキャラクターとして、この外国人風のイケメンっていうのを連れてきたんだと思うんですけど、で、それが母性を出してくるっていうことに関する違和感がギャグなんだと思いますけど、だったらやっぱり本当に、BL キャラ、BL 展開ぐらいのところまで、こう、言ってくれた方が、振り切った方が、僕は好きだったかもなとちょっと思ったりはしました。
そうですね。まあ、個性人はちょっと良かったですよって。
ピアスやサングラスに気をつけろっていうやつですね。
そうですね。見られてるってよかったねって、
はい。ちょっと個性が軽薄ですけどね。
そうですね。
で、続きましてが、ケンベンマン、今井ヌー先生で、便な人ころに私ありという形で、ケンベンを代わりにしてくれるケンベンマンが、逮捕されるっていう展開でした。
それは逮捕されんだろって。
そうですね。下ネタの中でもかなり、下でしたね。
そうですね。いや、まあ、うんこで乗り切ろうっていうところはまあありだとは思うけども。でもどうなんだろうね、やっぱり、ね、もし剣弁でさ、すごい真面目な話しちゃうと、
はい、
もし剣弁でさ、これによってこいつの剣弁を出したことによって、こいつ、この子供の病気が見つからなかったらどうしようって思うじゃないですかっていう。
まあ、大人はそう思うから逮捕されるんですよ。
そうだよね。いやー、だからやっぱちょっと大人になっちゃうと笑いづらいですねっていう。
そうですね。普通に悪役ですよね。
悪役だよこいつ
というもうダークヒーローというかヴィランの物語でした。で、続きましてが主人公になりたい脇役くんという形で、主人公になりたい脇役くんが、曲がり角に飛び出せないっていう展開でした。
すごくこれ文字どんどん多くなりすぎなんだけど。
まあそうですね、文字多いギャグでしたね最後は。
文字多いギャグでしたねっていう、ごめんちょっと最後読んでないんだけど俺これ。だ
からまあ危なかったから止まってよかったって話ですね。うん。まあ、何かこう日常の一コマって感じでしたね。
そうですね。こいつのこの髪型ってなんでこの髪型なんだろうね。
ああ、言われてみれば確かに。
なんか脇役だから関脇系とか相撲と、そうでもないのかな。その髪、ことだけがちょっと気になってはいたんだよね、ずっと。
確かに、髪の毛に関しては、主人公っぽいとは言いませんが、脇役っぽくはないですよね。
ないですね。っていう。だからまあ、もし関脇とかな意味合い的な、あれだったら、どっかで、語ってほしかったのに、とは思いました。
なるほど。まあそこは、逆になんか主人公感を髪型で出そうとしたのかな、程度の認識でしたね。そんなお話でした。
はい。
では、続きましてが、テレビアニメ新情報続々到着&新展開超絶好評、御礼センターカラー、ドクターストーンでした。センターカラーは、空を飛ぶ3人のセンターカラーでした。
そうですね、クロム君死ぬんじゃねえかって思いますね。
まあまあ、ロマン感ですよ、ロマン感。
まあ、ロマン感です。いやー、でも危ないねって。
いやー、確かに。なんか、乗り出し方が、ただごとでない乗り出し方ですからね。
そうなんだよね。バランスバランスっていう。
はいはい。まあ、下の骨組みのところにってことなんでしょうけど。まあまあ、ロマン感のある空の旅の一枚からの内容としましては、第89話で、クロム君たち、石神村の方に向かって飛んでいたら、積乱雲に巻き込まれてやばそうだったんでしたが、クロム君の、起点によって、そして流水君の、知識というか経験というか腕前によって、見事に積乱雲を乗り越えて目的地に到着して、お互いに認め合いましたという展開でした。
いやー、今週ラピュタみたいで面白かったね。
あー、まあ、ラピュタ、まあ、積乱が竜っていう感じでしたけど、まあ、別にラピュタはそういう表現ではなかったですね。
うん。
いや、まあ、面白くはありましたよ。
いや、ほんとなんだろう。ドクターストーンで、まあ、こういう冒険的なもの、まあ、あったけどさ、こういう本当にアドベンチャーみたいなやつってなかったじゃないですかっていう。
は
い、
そうなんですよね。なので結構、その、必ずしも常に敵がいるっていう展開ではないドクターストーンにおいて、いろんな困難を見事に設定してそれを乗り越えるっていう、スペクタクル、いろんな方向で、ワンパターン化しないような形での困難、課題、壁っていうのを出してきましたが、ここでもう大自然の脅威っていうのは、なんか、新しかったですね。
新しかったですね。だからこそ、それを科学の力で、経験の力、友情の力で乗り越えていくっていう展開は面白かったですね。
はいはいはい。結局、解決に関しては、そのキャラクターの、やっぱり触れ合い、混ざり合い、こう、人格の交わりみたいなところで解決する点は、その点はドクターストーンの一貫しているところでいいところですね。
うん。
そこに千空くんが、ちゃんとこの復活液を、入れて、しかもそれを液体燃料、石油とまで結びつけてっていうあたりの、この、盛り上げ方に関してはさすがだなと思いましたよ。
そうですね。
あっさり火をくべて回復というか、火をくべてこう上昇で解決じゃないですからね。
うん。
ここにワンアイテム乗せてくる感じの、この乗せていく感じは本当にさすがだと思います。
そうですね。いやー、そして本当に流水くんとね、クロムくんが仲良くなるっていうところでもね、すごい良かったですからね。やっぱ流水くんがさらに好きになりましたよっていう。
はいはいはい。本当にちゃんとここで人を認める。しかも、必ずしも、わかりやすく上回っている感じではない感じのクロム君。ちょっと方向性の違う感じのクロム君をちゃんとしっかり認めていくっていうところで、単なる高慢な感じではないところが出てきて、すごく、好感度が上がった気がしますよ。
そうだね。今までやっぱちょっとこき使ってる感っていうのもあったしねっていう。
はい。
流水君は。それがやっぱ払拭された感じがするんでね。いやー、これからの流水君の活躍楽しみですよっていう。
いや、本当に、クロム君に関しても、この風が読めれば冒険が、みたいな感じで、自分のスキルをさらに磨いていこうとしてる感じもありますからね。
そうですね。
いや、大航海時代になっても、クロム君は活躍してくれるんだろうなと思わされますよ。では、続きましてが、アクターズの第48話、内容としましては、アラヤ君は、岩尾さんとの別れも糧にしてお芝居しようとしてたんですが、本当の別れを知らなかったんで、思わず引き止めちゃいます、という展開でした。
いやー、こう来ましたかっていう感じでしたね。
はいはいはい。そうですね。なんか、もう演技を超えた話になってきましたね。
そうですね。いや、だから、演劇対決行くのかなと思ったじゃないですか。
はいはいはい。
この、お互い食い合って食い合って、みたいな展開を予想したんですけどもね。それとは違って、本当に、荒谷くんの話というかね。もう、ヨナギちゃんは完全に導き手というか、本当に岩尾さんの分身でっていう感じで。
はいはい、はい。
っていうところに行き着きましたから、まあまあ、これはこれで全然ありなんでね。果たしてどうなるかっていう感じですよね。
そうなんですよね。なので、本当に僕も演劇対決を期待している、演技力の対決を期待している、うん、その役者としての力量をっていうところを期待していたところに対して、アレヤ君の、まあ、岩尾さんとの結びつきっていうものに関しては、ある種演技とはかけ離れたとは言いませんけど、ちょっとまた別ベクトルのところじゃないですか。
そうですね。
うん、といった人間としてのその気持ちとかの表れで、それはそれでまあ、ドラマ感もあるんですが、今のところまだ役者としての実力と直接結びついた表現にはなっていないので、これが、こう、巡り巡って役者としての表現、手腕、実力、演技っていうものに跳ね返ってきて回答になって、まあおそらく来週あたりからその観客のリアクションもはっきり描かれるでしょうから。
うん。
この荒谷くんのブレっていうのが、どういった演技になって、それがどういった高評価になって、どう結びつくのか、といったその演技方面、役者方面での、展開っていうのを期待してます。
そうですね。
だから今週は普通になんか人間同士の関係性の話のところに落ち着いてしまっているんで、なんか一旦違うところに振ったなっていう感じの1話でした。
前振りですねって。
まあでも本当に事態が動き出したっていう、これが本当の最終決戦の始まりっていう感じがしますからね。
はいはいはい。
うん、ということで、初日の舞台はこれで終わりと、一旦その落ち着きそうになった空気を演出しといて、そこからの波乱という形で、この最後のボーナスステージ、本当のラストステージっていうのがどうなるのか、期待は高まってはいますよ。
ですね。はい。
では続きまして、僕たちは勉強はできないの第94話、内容としましては、アシュミ先輩が、スマホのキャラにハマって、そのキャラを、成幸くんからもらうために、ふみのちゃんと、恋のさや当てをしたりしつつ、最終的には子供のために女を見せたんで、成幸くんが男を見せますという展開でした。
いやーもう、ぬいぐるみ、デレデレのアシュミン先輩、可愛すぎかってい
う。まあ、可愛いですし、ふみのちゃんとのやりとりはもうキュンキュン来ましたからね。
いやー、来ましたねこの、そんなに好きなのか、全然違いますけど、みたいな。はい、これ、前もあったじゃないですか。
はいはいはい。
こんな流れって。
ありましたね。
そんな時と全然ふみのちゃんのリアクションが違うっていうのは、燃えるよねっていう。
ああ、そうですね。確かに怒るだけでしたからね、前は基本。うん、そんな感じでしたが、あとやっぱりこの今週見逃せない一枚はこの成幸くんから何かちょっと存在な感じでではないですけど、優しくあのぬいぐるみをもらった時にそのまた成幸くんがプレゼントって言ってギュッと人知れずぬいぐるみを抱きしめるふみのちゃんというこの一コマもちょっと見逃せないですね。
いや見逃せないですね。だから完全にふみのちゃんは変わっちゃったんでね、このあたりはどんどん他のキャラにも波及していきそうですよねっていう。
いやーですし、そのこのふみのちゃんの人知れずっていう感じが他のキャラクターのナイフ君からちょっと隠れたところでキュンとしてこう照れてる感じを隠してるっていう感じとはまたちょっと違った意識的な隠しがありますからね。
そうですね。
この辺のなんか物思いにふける感じとかが大変もう今のこの時期にしか見られない尊い一瞬ですからね。
そうですね。青春ですよ、青春って。
大変堪能させて。いや、もうこれ以上関係性が進んだりしてしまうと、やっぱりこの感じはなくなるとは思いますから。うん、この成幸くんに普段通り接してもらっている中で、ふとした瞬間に胸をよぎるこのキュンとした感情みたいな、この一枚っていうのは本当、この今の距離感だからこその一枚だと思って、旬のものを味わってますよ。
旬のものをね。いや、本当その通りですね。はい、そして、まあ、あとはね、本当に、今週は、もう、成幸くんがイケメンだったっていう感じですね。
はいはいはい。
いやーもう、こんなんプレゼントされたらね、それは中くらい試着なりますよっていう。
まあまあ、そうですね。また、本当にそうですね。いや、またこれは別になんか、そんなやりすぎな感じはしないですからね。
そうですね。
成幸くんのいい感じの男らしさが見れて、大変好感度が上がりましたよ。
そうですね。いやー、やっぱ、アシュミ先輩も、よかったよっていう。なんかどっかで本当にね、アシュミ先輩ももっとこうね、この恋愛バトルに絡んできてほしいからねっていう。
はいはい。まあこの辺のそろそろ一回くらい注射かみたいなことをこう投げ合いな感じに言ってくる感じっていうのもアプローチなんですけどね。
そうだね。
これはギャグじゃないですからね、明らかにも。うん、
ただなかなか通じないっていう。
そう。まあまあこの辺だからその誘い方に関しても強い誘い方じゃないですからね。もう外堀を埋める感じというか、じりじりとにじり寄るような言葉の直接的な感じと裏腹に距離の詰め方としてはすごいじりじりとした感じですからね、アシュミ先輩は。
そうだね。
あくまでこう門を開けて待ってる感じですからね、成幸くんに対して。
うん。
なのでちょっと積極的な感じ、積極的に迫る感じっていうのが、まあない分ちょっとアシュミ先輩はちょっと他のキャラクターよりは後陣を拝してますね。
まあでもどっかでもっとグイグイ来てほしいんだけどね。
はいはい、いやこの辺の関係性の発展も大変期待させるものがあります。はい、では続きましてが読み切りで、ベルゼバブ腹ペコのマリーの田村隆平先生最新作青春音楽そしてマスカの〇〇がコラボ特別読み切りセンターから55ページラッパ連弾ということで、忍者がピアノを弾きたいということで、高校生に弟子入りして弾きましたっていう展開でした。
いやー、やっぱさすが田村先生、普通に面白い武器でしたね。
いやー、僕は、腹ペコのマリーより好きでしたよ。
はいはいはい、はい。まあ、勢いありますし、ね、メインキャラ3人ですよ。3人、3用キャラ立ってましたからね。
はいはいはい。
まあ、あとは本当に、不良がナチュラルに出てくるところはもう、さすが田村先生だっていう。
不良なんですかね。
まあ、不良じゃないですか、一応。なんだろう、普通になんか、またこういう奴ら出てきたよっていう。この明らかに主人公というかね、強キャラに潰される未来しか見えないキャラがドンって出てきたから、もう、歓喜しましたけど、俺っていう。
はいはい。
ヒロインに絡んでいった時はっていう。
多少、やっぱ属性は変えてる気がしましたけどね、ちょっと。
うん。
ヤンキーとは違う感じの不良で。
まあそうだね。でもやっぱ出すんだ、みたいな。
まあまあまあ、それはまあ少年漫画のセオリーですから、そこは。
うん。
そこはしょうがないですよ。
しょうがないか。まあまあね、本当にだから、キャラ、やっぱり、こういうとんでもキャラ描くの上手いよね、田村先生っていうね。
当たり外れはありますけど、これは当たりだと思いますね。
多彩ですね。いや、ほんと忍者でね、みんな教えて、拙者が、忍びの技を伝授いたしますって言って、何が来るかと思ったら、この、くじの切った方がこう、マスクで出てくるとか、ちょっと面白かったかな、ほんと
に。はいはいはい。そうですね、普通に、異様な感じがしてよかったですからね。
そうだったね。
あとはこのマスクにお香が焚いてあって、それで 120% の力がみたいなのって、どうせプラシーボだろうと思ったら本当にあったらしいですね。
そうだね。まあまあ、それは当然ね、忍術勉強してますからっていう。
はい。いや、なのでやっぱりその日常生活、学園ラブコメ系の、その、とんでもキャラが一人、迷惑者キャラが一人入って、それによってドタパタコメディみたいな感じっていう、まあその基本パターンで、まあ忍者が学校に行って、それだけだったら本当によくありがちなやつですからね。
そうですね。
既視感バリバリですが、そこにピアノという要素を一個入れたことによって、何かやっぱり目新しさが生まれてるっていうのはいいなと思いますよ。
うん。
で、関係性が主人公の少年がピアノの師匠で、で、幼馴染の女の子が天才ピアノ少女で、その、主人公と忍者の師弟関係っていうのを外からちょっとこう、導いてあげてるようなポジションっていう。この辺のキャラクター配置はすごくなんか、広がりがありそうでいいなって思いましたよ。
そうですね。いや、まあ、ただ残念なことに、この忍者のヒロインっぽいやつは出てくることがなかったわけですけどっていう。
いや、まあ、最後にちょっと匂わせるだけでいいんですよ。なので、読み切り、これもたびたび言いますが、ジャンプの読み切りは、読み切りとしての完成度を求めているものとは、また別に、何か連載の第一話感を出してくる読み切りっていうのがあるじゃないですか。
ありますね。
そういう点で言ったら、この作品は、やっぱり明らかに連載第一話っぽい感じを出してくるんで、まあ、最後にヒロインキャラ、第二のヒロインキャラみたいなのが顔出しするっていうのも、その、第一話感ですよね。
そうですね。
そういう点で言ったら、第一話感としての完成度の高さにつながってると思いますよ。
うん。いやー、だから本当にね、田村先生、また連載見たいっすね。
いやー、ぜひともいいと思いますよ、本当に。ということで、ラッパ連弾。本当に、じゃあ連弾してもらいましょうって言われた時に、分身にしてボコボコにするやつっていう認識っていうのが、それがやりたかっただけじゃってちょっと思いましたけどね。
まあね。
連弾つながりっていう。うん、誰と連弾じゃねえか。っていう感じの作品でしたが、いや本当に大変音楽バトル漫画っていうジャンルもありますからね、ジャンプには。
ありますからね。偉大なソウルキャッチャーとかありますからね。
そうですね。といったものもありますから、それとはまた別に本当にバトルもしそうな展開ではありますが、いやー大変広がりがありそうな感じで、でちゃんと上を目指せる設定にもなっているので、大変いやーこれを連載で読んでみたいなと思わせるような一話でした。では続きまして、極低ヒグマの第3話、内容としましては、人間の命的な名字というのを吸い取っている亡者がいたんで、それを、取られてしまったおばあちゃんの孫がかわいそうだから助けるために戦いますという展開でした。
いやー、まず分霊者の小畑さん、めちゃめちゃフランクですねって
まあフランクでしたね。
なんだろうね、前出てきた時は結構みんなモブキャラ、はいはいはい、七人の小人みたいな、小人的な扱いだなと思ったけど、
はいはい、
ここまでガンガン来るやつ来ると思わなかったっていう、ちょっと驚きはあったんですよね。
そうですね。しかも顔見せないですからね。
見せないですからね。これはどうなってくるんですか？なんか素顔を見たらやばい感じだ。
日常パートで学園パートにも参戦してくるときに顔出すんじゃないですか？
はいはいはい。ああ、なるほどね。実は友達にいたとか。
実はめっちゃイケメンとかそういうのをやるんじゃないですか？
まあそうだよね。だから何かしら本当に、こいつなんかやりそうだよねっていう。そのうちボスキャラにでもなるんじゃねえ感があるんだよね。
あ、そこまでは全く思わなかったですね。普通にラブコメにおける主人公の友達キャラぐらいのイメージでしたよ。
はいはいはいはい、はい。いやーでもなんかヒロインにここで絡んでくるしさ、なんかありそうだなと思ったんだよね。
あ、うん、確かになんか描写の配分に違和感がっていうか、今週のお話、ほとんどお話が進んでないですからね。
そうですね。
導入だけで終わってますからね、本当に。
うん。
だから配分の違和感は実はあるんですけどね、
うんうん、
この彼の分霊者のこの人の登場とか説明とか絡みとかこんなに時間割く必要あるのかなとはちょっと思いました。
まあそうなんだよね。そこのね、なんか鳥のお化けみたいなやつ
はいはい、はい、
の方はほとんどほんと最初と最後だけどあんまり印象残ってないからね。
でも、こっちはこっちで、この人間の名字を吸い取るっていうシーンが、最初の方でも3ページ使ってやってるのが、また回想シーンで2ページ使ってやってますからね。同じ行動を。
そうですね。
っていう、なかなか、ゆったりさ進みだなっていう一話でしたよ、ほんと。
いやー、まあまあ、でもこれはきっとね、来週の対決、はい、ためですから、ためっていう。
そうですね。それを期待してますよ。
で、俺はまあ、この前のね、すごいなんかよくわからないポーズをヒグマくんが撮ってからね、
はい、
バトル期待してるんで。
本当、今週もよくわからないポーズを撮ってほしかったですね。
そうだね。かっこいいポーズ見せてほしいな。
そうですね。やっぱり基本として1話に1コマは見せ駒が欲しいというか、盛り上がり、決め駒が欲しいと思ってしまうので、今週結構どこが決め駒なのかよくわからなかったりするんで。
うん。
来週はもう大盛り上がりに盛り上がってほしいと期待してますよ。
そうですね。
この分霊者の人も来週あたりきっと、ヒグマくんを守るために身を挺して犠牲になると思うんで。
はいはい。
それでもう、あとは頼んだって言って、俺の分までって言って死ぬと思うんで、大変楽しみにしてますよ。
はい。
では続きまして、僕のヒロアカデミアの第212話内容としましては、お茶子ちゃんはデック君助けるために、シンソー君と協力して、で、デック君洗脳されたら、継承者の一人に説教されますという展開でした。
いやー、今週はシンソー君がね、デック君を操りに行くのに、こう、今まではこう、騙し技とかそんなのばっかりでしたけど、
はいはいはい、
正面から俺戦おうぜって声かけるっていう展開は良かったですね。
そうですね。多少早くしろよって思いましたけどね。
悩まずに
っていう。悩まずに、とりあえず言えよっていう、そんな、めっちゃリスクのある能力でもないんだから、とりあえず言っちまえってちょっと思いましたが、まあ、そこのところに、まあ、シンソー君の本音っていうのを盛り込む展開でしたね。
そうですね。まあ、しかしこれで解決できたんでしょうかね。抑え込めたんでしょうかね。
抑え込めたみたいな感じですね、よね。
まあでも一回デク君はね、これを破ってるじゃないですか。シンソー君も一回言及してますしって。
はいはいはい。
デク君には破られてるしな、俺の洗脳みたいな。
はいはい、はい。
だから、俺はむしろこれではまだいかない気がするんですよねっていう。
まあまあ、あれに関しても、その過去の、ワンフォールの継承者あっての解除でしたからね。
うん。
だからそういう意味で言ったら、その、この能力によって過去の継承者との何らかのコミュニケーション。で、それが、まあ表に登場してくることはあるのかなとは思いますよ。この継承者さんに体操られるぐらいのところまであるのかもなと思ってますよ。
ああ、ありそうですね。いやー、だからちょっと本当どう使ってくるかですよねっていう。
はい、
そう、俺はね、前も言いましたけど、まだモノマ君の活躍が見れてないんで。
ああ、確かに。
彼煽ってるだけなんで、この戦いまだ。
デク君を救うのに参加しなかったですからね。
そうそうそう。まだもう一腹起こしてモノマ君の活躍期待してますよ。
はいはいはい。いやー、まあやっぱ、このまま試合中止にはならなそうな流れになってる気がするんで。
うん。
やっぱその デク君の新技お披露目に絡む形でみんなの活躍も見れるんじゃないかと期待してますよ。
そうですね。
感じでなかなか過去の継承者も出てきて、デク君の能力獲得、主要展開にまた新たなステージが現れたんじゃないかと期待しております。では続きまして、春季ルネサンスダビデ君の第17話内容としましては、ダビデ君、家庭のバーベキューにクラスというか学校のみんなを呼んでみんなで参加して、肉で、いろんな人に振る舞ってよかったっていう展開でした。
もう、リア充爆発しろって感じでしたね。
いやー、でもちゃんと、楽しんでるところが見たいなと思わせて見せてくれたからよかったですよ。
あー、まあそうですね。いやー、バーベキューですかっていう。リア充の戯れじゃないですかっていう。
まあ別に、必ずしも、でもまあ多少その気はありますね。
うん。
少人数で男だけでワイワイっていうならあれですけど、まだあれですけど、学校の友達と家族と集まって、こんな大人数でっていうのはちょっとリア充ないと、リア充力ないと乗り切れないですね。
乗り切れないねって。だから、なんだろう、まあ、ダビデ君ってもうちょっとなんかさ、こう、ネクラとは言わないけどでもさ、
はいはいはい。
ちょっと、ダメなキャラだったじゃないですか。当初の雰囲気は。
まあそうですね。
うん。もう最近は本当普通に有能なリア充キャラになってるなっていう。
まあバーベキューに関しては、その、家庭の事情ですごく、そのバーベキューに精通していて、もう、のび太の射撃的な、うん、ある種の一芸として持ってるっていうのは全然ありですけど、そこに至るときに、その、クラスのみんなを普通に自分で誘えてるっていうのは、ちょっと、性格的なところが上がりすぎな感じはなくはないですよね。
そうですね。なんか、小便小僧が聞きつけてね。
はいはいはい。
なんか、みんな誘ってきたぜ、くらいだったら、もうちょっと違和感なかったかもしれないですけどね。
そうなんですよね。そこに何か不可抗力を一枚かませたら、こう、主人公として、もうちょっとおとなしい、誰しもが共感しやすいところに収まったような気もするんですが。自分で呼ぶってなると、ちょっとこう、上がりすぎなのかもしれないですね。確かに。
うん。まあまあまあ、でもまあ、ダビデもね、いい男ですからね。
はい。いや、でもここに至るまでにちゃんと成長が描かれてきましたから、これまでに。
うん。
だからまあ僕は納得してますよ。
まあそうですね。ただ完全にもうね、ヴィーナスさんとのカップルが両親公認見たくなってるんでねって。
はいはいはい。
モナさんの 逆襲に期待したいなってますねっていう。
いやー、モナさんはちゃんとその小説の理解者っていう共通点がありますから。
うん。
まだまだこれからですよ。
そうですね。
そして結局肉を食って裸になるのはゴリアテだけかっていう感じでしたね。
そうだね。それだって大事でしょ。他のキャラ出せよって。
やってくれてもよかったんですけどね。でもそれよりも普通に肉食べて笑顔っていう方のコマを大きく取るのに、優先したという感じでしたね。
そうですね。
今回、まあ全体的にその、楽しく幸せな一枚が見たいなと思ったら幸せになってよかったっていう話でしたが、まあゴリアテに関しては普通に腹が立ちましたんで。
うん。
なんか、ちょっとくらい制裁加えてくれてもよかったんですけどね。
そうだね。
といった点なども、思ったりしました。では続きまして、ゆらぎそうのゆうなさんの第142話内容としましては、ちさきさんは、冬空くん、小柄しくんに迫るために地上廊下と迷っている頃に、たまたまなんかもらっていた護風爆弾的なのが発動してしまったんで、地上ってしまいました。そして、舞台は修学旅行ですという展開でした。
いやー、宮崎さんは裸になってるのにヒモパンの方が恥ずかしくて気になるっていうのは本当に、そこじゃねえだろっていう。
ヒモパンも見られちゃったよねっていう。まあ、あくまで裸も見られて恥ずかしい上でヒモパンも見られちゃったよねってことですから。
うん。でもなんかもうおかしいっていう、認識がおかしいっていう感じになってる気がするんですけどもね。
いやいやいや、それはでもあれですよ、もう裸は裸で見られたとして、プラスやっぱり着ている服、に関してもっていうのはやっぱそこは別腹ですから。
なるほどね。いや、まあまあもう相変わらず佐々木さんのキッチョっぷりが面白い回ではありましたね。
はいはいはい。いやー、もう実行に移さなかった分ちょっと まともすぎますよね。
まともなんだこれね。
でも普段の佐々木さんだったらもうスカートまくり上げるくらいのこと本当にやってもおかしくないですからね。
そうだね。
最近の佐々木さんで言ったら。
そうだね。最近の佐々木さんはやりそうだよね。いやーまあまあ、でもなんだろう。でも今週のこのなんだろう、その、まあ、ね、こう、教室で二人で裸で、
はいはいはい、
いて、で、先生に見つからないように隠れるっていうのは、まあ、王道パターンじゃないですか。
はいはいはい。
でそれがだからね、こう、カーテンっていうのが良かったねっていう。カーテンで、一個、こう、間挟んでみたいな展開。
はいはい。
これはなんか、俺はむしろなんかよくさ、掃除用具とかで密着するみたいなのあるじゃないですかっていう。
はいはいはい。
あれは全然好きだね、こっちの方がっていう。
ああ、僕もそう思いますね。
すごいなんか、エモい感じでよかったですねっていう。
ちなみにこれ間に一枚挟んでないですからね。
挟んでねえかって。隠れてるだけ
か一応。この上から見下ろしてるシーンを見てもらえればわかりますが、千崎さん掴んでる一枚というのは左右のをこう引っ張ってるだけで真ん中に向かって。
はいはいはい。
これは間にあるわけではないんですよ。
あー、なるほどね。
だからこれは普通に股間のところも密着してます。
いやー、もう一線超えてんじゃないですか。
まあ。結構小柄しくんはそのラッキースケベでも密着度高かったりしますが、その中でもこれは結構最たるものですね。
そうだね。
という感じの、なかなかいいなと思いましたよ、ここに関しては、
うん、
なんか普通に笑えるスケベシーンとそのまた別に羨ましいスケベシーンがありますが、今回のは僕は羨ましいに結構振り切る感じのいいラッキースケベシーンですよ。
そうですね。
という感じで舞台は修学旅行編という形で、まあ、各キャラ頑張るらしいです。そして、小柄くんは、つゆ知らずって言いますが、もうちょっと意識した方がいいぞってちょっと思いましたね。
そうですね。
この、なんでしょうね、普段の日常パートから小柄くんが普通に純粋に修学旅行を楽しみにしてるって言うんだったらそうだなって思いますけど、その前にしおりを作ってる段階で宮崎さんと千崎さんと裸で密着してるのに、その後普通に修学旅行楽しみって言ってるあたりが、切り替え早いなとちょっと思いました。
そうですね。
では続きまして、日の丸相撲の第224話内容としましては、日の丸くんは、鬼車からの派生技をいろいろとかましまして、最終的に、三千ヤシャオとして、草薙さんに勝ちました。これが、鬼丸相撲だ、っていう展開でした。
いやー、先週でちゃんと決まらなくてね、っていう。
はいはい、はい。
そこに対して、当然そのすらもあの頃より強くなっていう、さあ行け、インターハイのその先へっていう展開は、めっちゃ熱かったですね。
いや、本当に。っていうか、そうか、鬼車で勝ってたんですね。
そうだね。
その認識の厚さがあれでしたが。いや、で、そこと重ねつつ、ちゃんとこらえる相手、さらにそれを超えていく、今の、当時の持っていた技だけではなくて、もっと本当にみんなの技を使いこなしているからこその、新しい戦法を取り入れてるからこその、その、自由な相撲が取れて、っ ていう見せ方はうまかったですよ。
いや、うまかったですね。そして本当久しぶりだよ、この百戦矢車落としっていうね。いやー、やっぱこれ、この技一番好きだから、日の丸相撲で。
はいはいはい。
だからこれで決まってくれて、お、嬉しいなっていう感じでしたね。
いやー、納得でしたし、大満足でしたよ。
大満足でしたね。そして、その後にね、本当にこの手を取り合ってね、この、まあ、これ実はちゃんとお互い会話してるわけじゃないんだけどねっていう。
はい。
草薙くんは完全に初めてかもしれない。慣れって言ってもらえたのはって言ったのは、心の中でっていうだけだからね。
はいはい。
だけどやっぱりちゃんと手通して気持ち伝わってる。お互いにちゃんと伝わり合ってるっていうのは、なんかすごい良かったねっていう。
まあまあ、そこに関しては、別に草薙さんがうちに秘めてたとしてもいいシーンですけどね。
うん。
日の丸くんになれよ、大和くんにって言われて、それに対して、なれって言われたっていうことに対する考えっていうのは、まあ、草薙くんの中にあるだけでも、別にいいような気がするんですけどね。
なるほどね。まあまあ、でも本当に、俺も陣をされたくなったよっていうのは、もう本当に、このシーンを見ながらっていう、ああ、どちらも等しく相撲の間で触れているっていう、こんな表情になりながら見てましたよ。
まあ、そうですね。本当に、ああ、よかったっていう、大変、本当に、さっきも言った大満足の決着でしたよ。
そうですね。そして、果たしてこの後はね、それはわしら芝木山部屋にとっての戦い、その始まりを告げるものであったってなりますけども、はい、どうなるんですかねってい
う。いや、もう才能山さんが神王に勝つんじゃないですか。どうなんでしょうね。
そうだね。まあ、鬼丸のところはまあ別に、ね、勝って勝つんだろうなっていう形だけど。
はいはい
はい。神王対才能山はね、さえさん負けちゃったらね、鬼丸くんの上に行っちゃうからね。
そうですね。
星的には。そしたらどうなるのかっていうのもあるし、ここで大金平が勝ったら一人だけ全勝っていう可能性もあるしねっていう。
ああ。実際何が起こるのかはっきりは予想がつかない感じになってきましたからね。
そうですね。だから今のところ負けてないのが神王と大金平と同時期さんですもんね。
はいはいはい。
いや、この三人がどうなるのかっていうところですよってい
う。いやー、という形で結構本当に場所の行方、果たして本当に日の丸くんが優勝するのかどうかすらも未だ分からず読んでますからね。
そうだね。
その辺の確信の持てなさみたいなものはなかなか、まあまあ全然いい意味で分かんない感じがして大変楽しいですよ。
うん。
いや、読めないです。では続きまして、職役の相馬の第294話内容としましては、相馬くんは、何かこう、すごい定食屋での経験を生かして、武士のエルっぽいものに爆弾乗せて作って、その爆弾を、これからお披露目するんですごいですっていう展開でした。
いや、もう冒頭でチェンソーの人が苦労してるのか、貴様って、そんなものでって言うけど、チェンソーで作ってるやつが言うセリフじゃねえよっていう。
まあ、ほんと逆ですよね。
お前の方が苦労してるのかって言いたいよって。いやー、この辺ちょっと面白かったね。
まあ、ちょっと趣旨が違ってないとは思いましたよ、僕もそこで。
そうだね。もうなんか、派手なパフォーマンスした方が勝ちみたいになったよねっていう。
はいはいはい。
いやー、まあまあまあ、そこはでも相馬くんにちゃんと料理勝負に持っていってほしいなって思ってて。
はいはい。
まあ実際ケーキは美味しそうだから良かったなと思いましたね。
まあそうですね。いやー、あとまあこの花火玉っていうのがどういう形で変わってくるのかっていうのは大変楽しみですよ。
そうだね。ただちょっとごめん、花火玉がちょっとおっぱいに見えたのは俺だけかなっていう。
え、こんな、病的な乳首のですか？
ほら、なんか、いや、さ、相馬だったら光ってるしさ。最近、ゆうなさんでもさ、ほら、乳首光るもんじゃないさっていう。
ああ。なるほど。
まあね、だからなんか、ああ、つって言って、あ、すごい、卑猥なケーキ来たなって思っちゃったよ、ちょっとっていう。
言われて
みれば。毒されすぎだな、
俺。言われてみれば、この導火線のところに光が被ってる右側のやつに関しては見えなくもないですね。
うん。
そこに光が被ってないと、普通になんか、乳首の先端から長い棒が伸びてるっていうことになっちゃいますから。ちょっとそれは病的な感じがしちゃいますね。
うん。
まあまあまあ、ミスさんの性癖に文句はありませんが、とりあえずはこれを引っ張るらしいですからね。
そうですね。
確かにこれ引っ張ったらおっぱいになるかもしれませんからね。
まあなるかもしれませんからね。
いやー、なんでしょうね。実際これが爆発、うん、まあ想像はつかないので、大変漫画的に派手な演出になったら面白いなとは思っております。そしてここに来て改めて散々やってきた、相馬くんの定食屋のなんでしょうね、原点、自分の強みみたいなものに関して、まあお父さんの意図的な育て方というか教育みたいなものもあったみたいだなとか、そのなんかいろいろ見えて、 なんでしょうね。何かを表現したいんだなとは思ってます。
うん。
では、続きましてが、地元がジャパンのアニメ化します。地元がジャパンの第17話内容としましては、ジャパンが桃太郎と名付けられて鬼ヶ島に行って戦ってウルトラソウルっていう展開でした。
あの、おじいさんとおばあさんが静岡県と山梨県の人だったの面白かったですねっていう。
はいはい。戦ってますからね。
戦ってますからね。いやー、やっぱまあ昔話は何でもできるから、ギャグもいいところ決まったねって感じでしたね。
はいはい。まあよくギャグ漫画によくありがちな、昔話ものというか、その別世界ものっていう番外編ものみたいな始まりでしたね。最終的にはちゃんと現実側でのオチもつきましたが。
うん。なんかまあでも大都会岡山ネタ好きだったよ俺っていう。
はいはいはい。
うん、岡山は大都会って言われてるからね。
あれって何なんですっけね。
なんて、なんで言われたんでしたっけ。
僕の知ってる岡山県出身の人も大都会岡山っつってねみたいな感じで、ちょっと自虐しますか逆に。
うん。
あれって何なんですかね。
わかんないですね。俺も元ネタをすでになんかよく言われてるんで、もう元ネタわからないっていうレベルなんですけど。
はいはいはい。
いやいや、まあだから目覚ましく発展してるのは当然ですよって、岡山ですからねっていう。
まあ、なるほど。そうですね。いやという感じで、あとはなんかヒデが淡々と殴ってるっていうネタが好きでした。
そうだね。常に殴ってるからね。
常に殴ってるっていう。お前、第一話でマスローにいじめられてなかったっけってちょっと思ったんですけどね。
そうだね。まあ、それの恨みもあるんじゃないの。
はいはいはい。っていう、もう、ヒデの化け物っぷりがいいなっていう感じの展開でした。という感じで、なかなか本当にアニメ化もする地元がジャパンという作品の懐の広さを感じられるような話でした。
うん、
という形で、では最後に、目次コメントになります。では、読み切りの、ラッパ連弾、田村隆平先生、お久しぶりです。ブロリー見てきたら最高だったっていうピアノ漫画です。
なるほど、そういうことだったんですねっていう。
道理で、納得です。ブロリー見てきたら最高だったっていう感じが伝わってきましたよ、確かに。
パワーありますからねって。
そうですね。ということで、確かにブロリーは面白かったです。
あとはもう本当に今週は、やっぱ明けましておめでとう的なことを言ってる人が多かったですねっていう。
はいはいはい。
うん。まあそんな中でも俺が気になったのは、やっぱり、鬼滅の刃の後藤家先生、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ちょっとつ盲信ということで。
はい。
やっぱり、猪之助の年ですからね、今年はっていう。
そうですね。猪の獅子年ですからね。
うん。
ちょっとつ盲信ですよ。
ちょっとつ盲信ですよっていう。というわけで本当に猪之助の活躍、期待してますよっていう。
そうですね。いや、何かもうコラボレーションとかするかもしれませんからね。
うん。
大変楽しみです。そして、来年はきっと何でしたっけ、マッチョなネズミが活躍してくると思いますよ。
そうです。
ムキムキネズミが。
あのネズミがね。すごいな、まだ天元さん出番あんのかっていう。
すでに来年が楽しみになってきます。とは、一応、漫画家さん同士の絡みで、ブラッククローバー田畑先生、わーい田村先生の読み切りだ、年始から楽しい明けましておめでとうございます。ということで、楽しいそうでよかったですね。
いやー、そうですね。
あとは、チェンソーマン、藤本先生、好きなおでんランキング、1位ちくわ、2位大根、3位厚揚げ、ということで、ランキングシリーズが2話以降続いています。
そうですね。一体いつまで続ける気なんですかね。
もう、いけるとこまで行ってほしいですね。
そうですね。なんか、100話くらいまでやってほしいですね。
正直何でもいけますからね、別に。
いけるね。
それこそ料理だって、もう、おでん、ケーキ、パスタ、ピザ、何でもいけますし、なんなら好きなひらがな、好きなアルファベット、何でもいけますからね。
何でもいけますからね。
100くらい、200くらい余裕だと思います。ということで、大変楽しみです。
はい。
あとは、ネオレーションの、ともひで先生、平尾ともひで先生、目次コメント滑ってると言われる。そうっすか、ウィンタースポーツ得意なので。
いやー、すごいね。この滑りっぷりはやばいね。
今回はさすがに狙ってると思いますよ。
うん。
意図的に滑ってるんだと思いますよ。
いやー、でもなんだろう、こう、2週に1回しか見ないからあれだけどさ。
はい。
逸材感出てきたね。
そうですね。本当に注目は次のコメントですよね。
うん。そうだね。
次のコメントが滑ってるかどうかですよね。
うん。
っていう点に注目したいと思います。あとちょっと気になったのは、ゆらきそうのゆらさん、ゆら先生、最近ベランダにテント張って寝てます。少々寒いですが快適。そのうち野へ行きたい。
一体。ゆるキャンにハマったんすか。
この季節に書くことかって思いましたけどね。
いやいやいや、ほら、ゆるキャンにハマってれば、ほら、冬キャンプは正義じゃないですか。
なるほど。そうですね。いや、アウトドアネタが増えるかもしれません。ギラギソンのユナさん。うん、 といった変わったことしてるなっていうコメントでした。では来週は、関東カラー表紙が平成最後の冬を席巻、大人気御礼表紙&関東カラーの約束のネバーランドとなっておりました。テレビアニメ1月10日より放送開始です。という形で、それに絡む形でジャンプラスから特別出張掲載7ページ、お約束のネバーランドという、宮崎周平先生による約束のネバーランドの、何か番外編みたいなものが、出張掲載されるそうです。
おお、ちょっとどんなですか知らないんで楽しみですね。
おそらくまだ始まってないと思います、ジャンプラスで。
うん。
再来週までに始まるんだと思います。大変楽しみです。あと、センターカラーがテレビアニメ制作会長、冬のスポーティーセンターカラー、僕たちは勉強ができない。スポーティーだそうです。
ほう、ちょっとどんなスポーツか楽しみですね。
マラソン大会開催。そんな感じの走るやつですかね。大変楽しみです。うん、あとは、反目し合う、ジンバがかける、新感覚、競馬読み切りセンターから47ページ、白帝のエリカ、ゆずりは、ケンタ先生という読み切りが載ります。自分の進路に悩むテッタ、彼にはある秘密が。
え、これは何ですか？白帝のエリカですから、ヒロインが馬なんですか？
あー、名前からしたら確かにそうかもしれませんね。
いや、馬がヒロインはちょっと新しい感じしますね。
まあ、主人公が馬でヒロインが人間よりはまともだと思いますけどね。
そうね、それはちょっとなんか危ない方向を想像してしまうからね。
エロ漫画では絶対あるやつですけど。エロ漫画になっちゃいますからね。
そうですね。
という白帝のエリカ。まあいいえ、完全に馬がなんかすごいたけってますからね。
たけってますからね。
大変どんな話になるのか楽しみです。あとはセンターカラーが京都交流会波乱センターカラー、呪術回戦、大変シンプルなセンターカラーです。という形で、呪術回戦もセンターカラーとなっております。ということで来週、次回の8号は再来週となっております。1月21日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。